さあ始まりましたメンバーの部屋ラジオ98回目でございます。
どうも
よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか、なんか忙しかったですね。
忙しい、
何かいろいろやることがありまして、
今日もちょっとロケ終わりで、
そうなんですよね、
撮ってるんで時間があれなんですけど、
もう暗くなってこようとしている。
そうなんですよ、
いつもより遅い時間に
奥さんが帰る前に撮り切りたいというところですけれども、
バレたらまずいもんね。
バレたらまずい
内緒でやってるのか。
いや今日のロケちょっとすごかったな。
驚いたね。
ええ、11月22日放送の、
はい、
広島の番組ですけれども、
うん、
家にあるものの金額を査定してもらったんですよね。
そうそうそうそう、エコリングの人に。
そうで、牛尾さんのところでもいろんなものを査定してもらったんですが、
はい、
あれ放送していいんですかあの金額、
あの金額、
面白い金額になってましたね。
なった。
うん、
演技とかじゃないスーパー驚きリアクションをしました。
うん、絶句って感じでした。でも、
あ、そう、
うん、
僕はもう逆に大きい声出さないと落ち着けないと思ったんで
いやーすごいよ
ね。
牛尾さんの奥さんも登場するということで。
そうそうそうそう、
珍しい
夫婦で初テレビ。
いやー見れない方もいると思うんで、
はい、
放送終わり次第その金品の値段をね発表しますよ。
発表して、あ、そうですか。
うん、
そういえば、
うん、
あの島根にライブで行った時に、
はい、
空になんか変なものがあったじゃん。
あったよね。
あれ飛行機雲にしてはなんかヒョロヒョロしてるな、
うん、
みたいなのを俺らとクレメンスの龍馬で喋ったじゃないですか、
うん、
あれ火球っていうやつでしたね。
火球だったんだ。
俺が過去に2度見たことがある。だから僕人生で3回目の火球だったんですよ。
2個嘘が入っとる。
いや嘘じゃないんよ。お前も火球見たでしょ。
あれが火球なんですか。
あれが火球だったらしくて、
牛尾さんはよく俺に火球を見たって言ってくるんですよ。
よくとは、よくではないよ。
定期的に
見た時は言うよ、そりゃ。
しかも緑色だったとか言うんですよ。
ああ、夜見た時は緑色でしたね。うわ、
攻めたね。
攻めたとかじゃないよ。ギリいけるとこついたとかじゃなくて、
青って言わんところがミソじゃん。
いやいや緑だった
ん。緑の光が見えたの、
うん、そう、蛍っぽい緑。
うわ、蛍よ多分それ。
いやいや違います、違います。
火球？
火球。
いや確かにあの夕方に落ちてた隕石ってことでしょあれ。
まあそういうことです。
うん、変だったもん。
変だったもんね。
飛行機ではない。
うん、
飛行機雲だったら一直線に伸びるけど、
尾が短かったんですよ。
短い、ヒョロヒョロして、
そう、ヒョロヒョロしてる。
火球だったんですか。
そんなに頻繁に火球って地球に接近してくるわけ。
いや分からんよね、俺初火球だもん。
初火球か。
初火球、
火球デビュー。
火球デビューしました。
あ
んなもんなんだ。飛行機みたいな感じなんだ。
うん、俺がだから夜見たやつは緑色で、
うわ、
もっとでかかった。
うわ、なんとでも言える。あとエイを見たとかなんか言うんですよ。
エイも見た。
うん、川でね。
太田川でエイを
見た。うわ、
これ本当なんですけどね。
言ってますね。
はい。だから見た人いると思いますよ、あれを。あれ絶対
日本にいたら見れるってこと。
日本にいたら、うわ、北海道とかからあれが見えるか分からんけど。
ああ。
あの四国。でも目撃って書いてあったから、
あ、そう
な、後で調べたら、いやこれであの火球のね、
うん、
火球話、今までの俺の火球話が報われたなと。
いやいや緑色っていうのが、
じゃあ次火球見るときは夜の緑を一緒に見よう。うん、
OK。 じゃあ泊まりの時とかも一緒に空見ましょう。
そうしましょう、
はい、
ロマンチックに。
もうネットフリックスで見るもんがなくなりました。
え、
なんかないですか。
尽きた。
皆さんおすすめないですか。
ネットフリックス、
はい、
イカゲームも全部見たんでしたっけ。
あ、イカゲーム見ましたね。
あ、そう、
はい。
ザ有名映画はもうほぼほぼ見た。
いや意外と見てないですね。結構映画見る方だと思うんですけど、有名どころ結構通ってないんよ。
ジョーズとか。
ジョーズは見たことないです。
見たことない。
ない。
タイタニックは。
ない。
ない。
ないんよ。お前ある。
ある、一応。
うわー、すごいな。
半分ぐらい。
俺も半分ぐらい見たわ。
なんか2日に分けて前編後編みたいなやつのどっちかは見た。
俺もその感じだな。ジブリとかあんま知らんからネタとかでも困るんですよ。
ああ、
うん、
たまにあるね、そういう状況が。
突っ込めないとかね。
俺知らんのよそれっていうのね。
結構みんなラピュタ的なことで言ってくるでしょ。
うん、
俺分からんのよ。
ラピュタ見たことない。
ないね。
崖の上のポニョ。
ない。
ハウルの動く城。
ないですね。
千と千尋は
見た。
は見た。
はい、2回見た。
2回見たんだ。
そう、うん、なぜか。
トトロ。
トトロは 人んち、いろんな人んちで流れてるのを見て俺の中で勝手にストーリー作ってる一本丸々見たことない。
だ誰かんちで、
そう、
断片的に
見た、断片的に見て多分こういう話だぞっていう。
それとお前の中でどういう話だと思ってんの？
山口トトロ話していいですか？
うん、
何点か言うて。
だってそのそれぞれで見た場面も、うん、これより後とかこれより前は分からん
わけじゃん。分からんね、分からん、分からん。
終盤を先にこの人んちで見て、
それもあるかもしれません ね
最初の方を後で違う人の家で見
てでも10回ぐらいは見てるからね、人んちでもワンシーン。
どういう状況なんそれ
なんか垂れ流しにしてるトトロを。
そんなに垂れ流してるトトロ
ない
人いた？
いたいたいた。うん、
あ、そう。
病院とかで流れてたりとか行きますよ。
山口トトロ、
まずね、
うん、
メイちゃんとサツキちゃんっていう女の子たちが、
うん、
家族で田舎のばあちゃん家に行くんですよ。これ間違いないんですよ田舎のばあちゃん家に旅行に行くんですよ。
ほう、
うん、夏休みの間だけみたいな感じで行ったら、そこに真っ黒クロスケっていうやつがいるのを女の子が発見して驚きます、
はい、どっちが？
そらちっちゃい子ですね、さつきちゃんかめいちゃんのどっちかなんですけどちっちゃいあの子が、
うん、
真っ黒クロスケ出ておいで、出、うん、ないと目玉をほじくるぞっていうワードを言う。
なるほど、
うん、でそこにカンタっていう名前の少年が遊びに来ます、
はい、
で仲良くなるんよ、
うん、
でその後この辺がねマジで分からんんだけど
この辺
そこからが分からないんです
そこまでは完璧
なんだ。そこまでは完璧なんですけど、そこからさつきちゃんとめいちゃんが夜ちょっと星空を見てくるかなんかで出てったら、
それ見たのね、お前は。その
見た見た、うん、あったあった星空見に行ってくるって言ったら、てんてんてんてんてんてんってことで、
ってことで
なんかトトロがうわーって飛んできて、
あ、トトロは飛んで登場する、
登場して、
うん、
ガオーみたいなことになります、
うん、
で仲良くなると、
トトロと
トトロと仲良くなって、家族には内緒だよみたいなことになって。
誰が言うのそれ？
さつきちゃんとめいちゃんが、家族には内緒にしとこうねみたいな話をしてたらですよそこに猫バスっていうのが来るんです
知ってるものがちょこちょこ出てきている。
で猫バスがメイちゃんをさらってどっかに行ってしまうでさつきちゃんとトトロでメイちゃんを探しに行って、
猫バスかわいそうな思い違いされてるな。
でトトロとメイちゃんがさつきちゃんを発見して、
あれ、さつきちゃんがおらんくなったんだったっけ。
さつきちゃんがもうどっち
どっちとかのレベルではないんだけど、
で最後見たことないわまあ最後全員ハッピーに戻ってきて、山の神トトロに感謝する、
うん、
みたいな感じじゃないですか。
なるほど。
これが今何点だったか教えてください。
8点。
うそ、
8点ぐらいじゃない？
うそマジで。
うん、まあなんか、うーん、まあ、全体的なイメージは分かったけど、
おう、
まず夏休みの間だけ遊びに来た、ばあちゃん家に遊びに来たとかじゃなくて、
なくて
もうそこに引っ越してきてます。
あ、引っ越してきた。
そうで、病気のお母さんだけ別の病院にいる。
病気のお母さんがいた。
そう、もう家族みんないると思ったでしょ。
おう、
うん、違うんですね。
お父さんは知ってる。
お父さん見たことある。
お父さん見たことあるね。
うんうんうん、
ちょっとトトロ俺だけに教えてもらっていいですか
みんな知ってるから。
あ、そうか。
でも説明してって言われたら、
うん、
確かに難しいかもね。
あ、そう。
うん、なんかこういう話っていう感じでもないというか。
カンタくんが出てくるでしょ。
カンタは出てくる。まあ同級生、さつきちゃんっていうお姉ちゃんの方の同級生だと思うんだけど。
さつきちゃんがお姉ちゃんね。
そう。でメイちゃんっていう保育園幼稚園、何歳子かな、3歳4歳ぐらいの
ポニョみたいな子ね。
あ、そうそうそうそ
う。うん、で真っ黒クロスケっていうのは？
真っ黒クロスケはその新しく住んだ家におったわけです。風呂場とかにおって。
な、何あれ？
だからもう歌の通り子供にしか見えないあれなんでしょうね。
あ、座敷わらし的存在？
うん、猫バスとかも大人には見えてないから。
あ、そういうことなんだ。
メイちゃんが、
うん、
なんかお母さんの病院に 行くかなんかで勝手に一人で行っておらんくなる、
ね、ああそういうこと、
そう、それをみんなで探してる最中に、猫バスが来て、
はあ、
探してくれるんだと思う、確か
一緒に、ね、いいやつなんか
あいつ、いいやつなんよ、
怖いやつかと思ってたわ、
いいやつい
いやつかい、
うん、
で最後どうなるの、見つかる、
うん、最後ってどうなるとかなんだったっけなっていう、
オチ、
いや確かにオチいっちゃん最初メイちゃんが発見するんですよ、なんか中トトロとコトトロみたいなや
つをね、あバス停みたいなシーンですか、
いや家の裏でね、
あ家の裏で
見つけるんですよ、
はあ、
でそいつらについていったらボストトロがいるわけですよ、
あ
でうわーかなんか言ってあなたの名前なんていうのみたいな、うわーって言ったのをトトロっていうのかっつってメイちゃんが、
あそういうことなんですか、
して
何者トトロって
分からん、
分からんの、
うん、
最後まで、
うん、
分からんの、
分からん、妖精、
妖精みたいなことか、なるほど、
駒に乗って飛ぶ、
うわーやっとるやりすぎやりすぎ、
駒に乗って飛ぶ、
なんじゃそれ、
うん、
駒に乗って飛ぶの、
そうなんか空中に浮く駒をブーンってやってブーンって浮いてんのよ、駒に、駒が、
うん、
でそこにこうチョンって乗って、
でその遠心力で
上とかにこうフォーって飛んでいく、でさつきちゃんとめいちゃんがそれにひっついてわーってこう言ったりする、
あ
そういう話、
どういう話いつか見ます、
ぜひ見てください、
トトロは。ネットフリックスなんかあったら教えてください、ということで、
はい、
お便りいきますか、
はい、
みのりんごさん
ありがとうございます、
個人的な話なのですが、もうすぐお笑いサークルのイベントで合宿があります、
ほう、
お二人の合宿やお泊まりについてのエピソードがあれば教えてください、
なるほど、
うん、
合宿って俺ら経験ありますか、
何回か
合宿、ああまあ俺は野球部の時にあったな、
あ
なんか学校の角に立ってる宿泊施設に泊まった、泊まって朝から晩まで練習して、でそこでミーティングしてみたいな、雑魚寝してみたいな、
1日だけ、
いや夏休み期間中の何日かとかだったよ、
すげえな、夜もミーティングして、
して
みんなでギャーって遊ぶことはなく、
いやいやその後は多分みんなで、まあ、修学旅行気分だったんでしょう
けど、あーなるほどね、まあ、昔単独前に合宿はやってたか俺ら、
あれ合宿って呼ぶの
二人だけで、
お前ん家に毎日っていうかお前ん家に泊まり込んで、
そうね2日間ぐらい、
いやもっとよあれ、
もっと
1週間ぐらいおったよ、
泊まったの、
そう一回も家帰らず、
すご
っ、服何着か持ってきといてみたいな、
うわーそれやったわ確かに、
だからもうなんか朝と夜のもう感覚もない感じで、
うん、
起きてる間に小道具作ったりネタ考えたりずっとやって、で2人がもう眠いってなったら、
うん、
例えば昼の3時から8時まで寝るかとか言って、
うわーやった、菅田将暉さんの作品作った時も合宿してましたね、
うん、あれもそうですね、
あれも昼夜問わず
泊まり込んで、
うん、僕寮生だったんでもうずっとお泊まりしてたみたいなとこありますけどね、
あそうか、
人とね、
どんな感じになるんかな、俺無理だと思うよ、
何が寮、
寮、
いや意外と
一人の部屋がないときつい気がする、
ほう、まあもう普通そう思うでしょ、
うん、
意外とね一人の空間なんですよ、
あそうな、
空気的に
みんな別にずっと喋ってるわけでもないし、
わけでもなく
本とか読んどったでもさ、
うん、
俺こう隣で、隣というかね近くで人が動いたりするのも嫌ない、
嫌だ、音楽聴いてたりとか、
そうそうそう、
でもそこはねうまいことやってるんですよ、みんなテリトリー入らず、
うーん
イヤホンで聴くだとか、まあでもね 1,2 年目はきつかったね、寮生、まあみんなそうだと思うけど、
あ1年生2年生
の時、そうそう1年生2年生の時はやっぱりね、
うん、
先輩っていう感じになっちゃうから、
あなるほど3年生に気使ってって
こと、そうそうそうそう、
実は音楽聴きたいけどちょっと先輩に何言われるか分からんし、
そうそう、だから3年になったら天国なんですよもうドラフト会議があってね、
ああなんかお前からは聞いたことある
はい、誰取るかっていう、後輩誰取るか、
自分以外の3人を、
そうそうそう、
自由に
選抜できるんですよ、
同部屋に選べると、
そう、
その2年の時一緒だったやつがよ、
うん、
3年になる際にね、
うん、
選ばれんかったらうわ俺嫌だったんかなとかならない
ならない
ならない、
ちゃんとなんかやっぱそれぞれのグループがあったね、
ああそうです、
うん、
まあドラフトといってもまあ仲いいやつらが集まっていくって感じ、
まあそうそうそう、 まあ、最悪あのこいつは取るしかないかみたいなやつもおったりしたりして
最低かよくない時代だな。
いやいい時代よ。朝ごはんいつも一緒だしね。
あそうか、
うん、月曜日ご飯、火曜日パンみたいにこう、うん、それが交互なんですよ。
給食と一緒だ。
まあ給食と一緒、
中学校の時の給食とかもそうでしたね。あ、そうそうそう。
ただ一緒のパン一緒のご飯なんですよ結構ね同じだったからね。
それはえおかずを、
えおかずとかないですか。
怖っ白飯とパンだけ。
いや冗談です。でもおかずはあるんだけど、ご飯、卵、ふりかけ、魚もうほぼそれ。
牢獄じゃん。
ほぼそれなんよ。
無所じゃん。
無所なんよ。
あそう。
はい、ご飯あって卵がコロンとあって、ふりかけは選び放題なんよ
やったじゃん
旅行の友ですよ。
あーあれね。
要はだからあの4食ぐらいあって、たらこ、卵、酒、なんだ
あの茶色いやつ、なんだ
カツオみたいなやつ、なんていうんですか、
カツオかな、あの主人公みたいなやつがおるやつでしょ、あれ違うか。
ああそれと、
うん、
5食ぐらいあったかな、
うん、
それをね3年間食べたわけですから、
はい、
もう飽きるわけよ。
そらそうでしょ。
だからもう来週は卵に決めたっつって、卵ふりかけのり玉、
うん、
で乗り切る。で次の週にたらこかけることによって、うわこれ新しいっていうそれの繰り返し、卵卵たらこ、
うん、
でここであの青いやついって、うん、でまたここで卵いっといてとかを考えながら生活するっていう、こっちで頑張るしかないんですよ。味変
かわいそうえパンは食パン、
食パンなんですよ。
あ食パン、
焼き係っていうのがあってね。
焼き係、
はい、食パン焼き係っていうのが月に1回回ってくるんよ、
はい、
その日は早いんです。
あみんなよりちょっと早く起きて、
早く起きて
食パンを焼いといてあげる。
そうそうそうそうそれもね、だって100人そんなおらんか、 4,50 枚分のパンを焼くわけよ。
どうやって、あのチーンっていうトースター、
そう、うん、
おあのジーのや
つ、ジーで、
あ
平べったく置くやつなんだけど、
最初に焼いたやつとかの差がある
じゃん。キンキンよ。
キンキンよね。
冬とかキンキンよ。カッチコチなってるんですけど、だからもうあったかいのはもうあの先輩ですよ。
ああそうなるんだ。
うん先輩に。
で3年生。
紙があって次の日のパンの量書いとくわけです。
ほう。
山田
2。次の日のパンの量。
そう。
前ってこと？
そう。青木1とか書いてあって。
あ。明日何枚食べますよっていうこと。
そうそんなんがあって、
うん、
その分焼くわけですよ。
ああだからそのリスト見て、
そうそうそうそう、
あ山口は2枚だな、
そうそうそう、
2枚焼こう、
谷上さん3枚いくん
誰誰
っていうような
誰か知らんけど
感じでしたね。でジャムがね3種類なんですよ
出たよジャムは3種類か。
3種類。
えマーガリンとかなくて。
マーガリンはあります。
マーガリンはあるんだ。
マーガリンはある。でジャムが3種類。
何と何と何。
いちごとマーマレードとチョコ。
チョコ、
はい、
チョコっていうのがある
んだ、ね、チョコクリームみたいなのがあって、
あ
それをダブルでつけてもいいわけですよ。
なるほどね。えその量は自由な、
1人3個とかだったかな。
ああれ小分けにされてあるやつか。
小分けにされたやつです。
パチって割るみたいな。
そうそうそうそうそうでした。懐かしい。
何の話だったっ
け。何の話。いや関係ないわ。
合宿、まあ寮生活か。
あ寮合宿ね、楽しいよね合宿って。
何日ぐらい行くんでしょうね。
確かに、
うん、スポーツの合宿だったら、うん、もう集中的にもう練習しようってことじゃん。
そうですね。
もうみんなで集まって、うん、ミーティングから昼間の練習からやりましょう。
はい。
お笑いサークルの合宿って
何するんだ。楽しそうですね。
だからその部長さんとかが後輩にこうホワイトボード使って お笑いっていうのはとかやるんか
やるのか。でご飯食べるときとかもご飯大喜利とか言ってい
いじゃん、
鍛えてやるんですよね。いいじゃん、いいじゃん。面白いじゃないですか。
あれとか見たりするんかな、昔の M1 とかさ。
あそれみんなで見て議論して、
みんなで見て議論してとか。
おもろ。
お笑いのこの時代のね、お笑いの変わり方とかを、
歴史とかを
研究して、次何が来るとか。
楽しいだろうな。
え男女おるわけでしょ。
男女おるよ。
これじゃん。
どれ わかるかそれ。
もう これも
じゃん。見たことない手の動きしとるじゃん。
これになるじゃん。
いやー羨ましい限りですね。
お笑いサークル内でカップルとかなったら、
うん、
どうなるんですかね。
そういうのやめた方がいいと思うよ。
え？
そういうのはもうお笑いをやってる者同士でのそういうのはやめた方がいいと思います。
あ、そうですか。
はい。
お前誰と結婚したんだったっけ。
お笑いをやってる者。
キモ言い方が。
まあそんなとこかな。あんま合宿合宿したものはやったことないか。
俺あの寝る時の格好がね、
はい、
困った。
なんで。
家ではなんかちょいださパジャマで寝てたわけです
よ。まあそうなるよね。
それ持ってくかはずってなって。
あー分かるな。でも
スウェットみたいなジャージみたいなんで、
うん、
あのアディダスの3本線とかみんな履いてるわけよ。
それ分かる。俺も全く同じ経験があるわ。小学校とかでの合宿の話じゃないですか。
あ、その思い出かな。
あー3本線流行っててね。
3本線流行ってて、
うん、
俺2本線か4本線しか持ってなかった。
俺4だったわ。
お前4だった。
うん、
俺なんか白の2っていうわけのわからんやつ持ってたのよ。
白の 2?
白の2本線。
ああ、
黒に白の2本線。
はい。
みんなちゃんとしとるじゃん。
今でこそ別に2本でも
全然いいですけど、
かつて3本入ってなかったらもうダメだったん
よ。ダメだったんよ。
もうそれはアウト。
うん、
うん、
でアディダスのジャージってまあまあするじゃん。
するする。
でもよその子はみんなそれを履いてるのよ。
みんな履いてた、うん、3本なんや。お前2で俺4。
うん。今の、まあ、大学生とかはないか、
うん、
そういうのは。
いやでもあるんかな。
部屋着、家着、
家着でもちょっとおしゃれしたろみたいな感じでパジャママウント、パジャマウント、
パジャマウント
あるんじゃないの。
いや女子の部屋着とか見たらテンション上がるでしょ、
ね、上がるでしょ。
普段その髪の毛とかこう下ろしたり
する
から
ね。ああいいでしょ。
で風呂上がりのいい匂いしてね。
して
これじゃん。これと一緒。
どう説明したらいいのその動き。気持ち悪いそれ。
まあ楽しんでほしいですね。
楽しんでください。
お笑い研究に勤しんでほしい。
何したんか聞きたいわ。
確かに合宿終わったら、
うん、
活動内容の報告お願いします。
活動報告お願いします。
はい。日報。
はい。みのりんごさんありがとうございました。
ありがとうございます。
今奥さんからもう帰ってくるという
連絡来た。
連絡が来ました。外は真っ暗
ですね。
です。
頭真っ白。
はい。質問もね、なんつうかいただいたんですけど、ちょっと今日はここまでということで。
次回に持ち越す。
そうしましょうか。
わかりました。
はい。コーナー行きましょう。
こんな焦ってラジオ撮るもんだったっけ。
コーナー行こう。
じゃあ行きましょう。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
ダサいのが逆にかっこいいものを考えようパート2。
はい。
うん、
好評だったということ
です。
前回のが
数人から。
はい。パッと聞きダサいけど、
うん、
実はおしゃれ。
うん、今ダサいって思うかもしれない、でも、うん、っていうね、
そういうファッション、
はい、
を発表すると。
ウォンテッド先中が考えてくれたコーナーですよ。
そういうことですね。ありがとうございます。
大活躍ですね彼。
大活躍。じゃあ早速、
うん、
関脇からいきますか。
いきましょう。
いきます。
はい。
後ろの関脇は足通すところが3本あるズボン。
おお一緒なんだけど。マジで。
マジで。
マジで。
そんなことある。
横綱なんだけど。
マジで。
マジで。
きしょ、
どこ履いてもいいんでしょ。
そう。今日はこことここ。
それ被る。ついにここまで来たか。
いや怖っ。
一緒にいすぎたお前と。
やば。
小一からいるとこうなる。
こめかみの部分がゾワゾワゾワってしたわ。
一緒。三本あるズボンよ。
うん。
うん。
でしょ。
真ん中にあのチンチン的に。
にある。
あってもいいし。
あってもいいし。右サイドにあってもいいし。
それ。横綱。
あ、前の横綱だったか。
だった。 A の出すなお前。それが関脇。
いや結構ね、
うん、
どれがどの順番でもいいかなって感じではあるんだけど。
そうか、誰もやってないもんそれ。
やってないよね。ないよね、うん、多分そんな服
ないよ。ダサいもん。ダサすぎるもん。
でもなんかあるじゃん最近ね、なんか
アシンメトリー感。
アシンメトリー感ね、うん、
うん、 4つでもええか、4つで、
そう4つも考えたんだけど、
両サイドにブラーンとさせる か真ん中に2本ブラーンとさせるか
か、ケツにブラーンとさせるか、
うわそんなパターンもあるか4ブロックだもんね、
4ブロックだもん、
ダサ
じゃあもう横綱をもう発表しちゃったってことか、
そういうことです。
じゃあ関脇いく、
いきます。じゃあ山口の関脇は、肩にアロマキャンドルを乗せる。
ダサいだけ
いやダサくない
でしょ。アロマキャンドル
なんかあるじゃん、お前が俺にお土産でいつかくれた、
うん、
アロマキャンドル、
うん、
旅行に行ったお土産とかで、
はい、
あの感じのやつです。
あれが肩に乗ってる、
そうしっかり固定されてるから火がこぼれたりする心配はないんだけど、
器みたいなんがあって、
あって
その中にろうそく入れて、
で火がついてる状態で街を歩けるわけどうよ、
いやだおしゃれかな、
おしゃれよね、
いや
火ってまとえないから、ね、ま
あ、でも、
うん、
そのなんていうの、夜の街にね、
そうです、
そういう人たちが何人かいてね、
うん、怖っ、
こう街を歩いてたら、まあこういい雰囲気かもしれんね、
そうそうそう、
公園とか夜の公園とか、
あ公園とかでね、おしゃれじゃないの、
恋の炎も燃え上がったり
して
ね、
静かに
危険
だから、合宿とかそれ着てったらええわけよ、
ダサい、夜、いやいやもうはみられる、
タバコ吸う人がいたらどうぞとかもできるし火をまとうっていうのが僕のコンセプトです。火は切れないからね、
まといたかった、
まといたかった火をどこかに、
うん、
やっぱアロマキャンドルしかないかなと。
そうか
その筒が青かったら青く光るでしょうし、赤かったら赤く光るでしょうしみたいな感じのさらにおしゃれが
いや
楽しめるというね。
そうですか、
これが関脇です。
どういう感じでこれって進めるんだった
っけ思ったことを言いましょう。
わかりました、肩キャンドルね、
肩キャンドルです。
じゃあ次大関いきましょう。
はい、
後ろの大関は透明アウター
。おー、あるっちゃある、
ある、
ない、スケルトンジャケット、スケルトン
ジャケットってある、
なんか俺見たことある気するな。
昔嵐の人がね来てたけどね、
嵐の人
たちが
マジで、
うん、
じゃああるじゃん。
いやアウターっていうか、それはもうなんか肌に、
あの
ビニールみたいな感じ、
はいはいはい、初期の頃の、
そう、
うん、
その透明アウターは、
うん、
普通のなんていうのジャンバーみたいなあるじゃん、あれぐらいの厚さというかね、ゴワゴワしてる
トレーナー着て、その上から
そう、うん、内側に着てるものが見えるけどあったかいっていう、
それね、ブラックアイドピーズだったかな、海外の人がやってたような気もする、
あるか、あった、うん、
かっこいい、
かっこいいんだ俺は金けどね
俺も絶対金けどねあるんじゃない、それは考えた人いるでしょ絶対に。
そうかそうか、まあそうか、
うん、だからなかったようなもんですね、
勝とうとしてんのまだ
見たことあるなそれ。
そうか、
透明アウターね、
まあ現実的ではあるよ、
現実的ではある、
うん、
でお前が前言ってた透明帽子をかぶればもう
完璧、
透明コーデでいけるわけね。
俺そんなこと言ってたんだ
言ってました。ということで山口の最後いきますよ、大関です。
大関が最後か、
いきますね。
はい、
山口の大関は、足に腕時計つける。
ダッサ、
いかがですか。
いや
新しいのよね。
まあまあまあまあ、うん、
腕時計って勝手に言ってますけど、
はい、
別にあれ輪っかなんでね、
うん、
足時計でもいいんかなという。
見えんよ文字盤を見ることができんよ。
いやミッキーみたいな立ち方したら見れるんじゃないかな。見れんか、
ミッキーみたいな立ち方、
うん、
足首についてる、
足首についてます。まあ時計を見るというよりはおしゃれうわあの人腕時計足につけてるっていう、まあ、そのインパクト。
本田圭佑とかがね、
うん、
こう右手と左手につ けてるとかあったけど、
ありますよね。
足首
両足でもいいし、
うん、
片方に2個つけてもいいし、もう腕時計で遊んじゃおうっていうことよどう、
おしゃれかもしれない
うん、
半ズボン、
あそうね、短パン
か、まあ七分というか足首見えてる、
そうね、足首は見せる感じで、
うん、
そう、
見えてなくてもおしゃれ、逆につけてて中に、で、
でたまに
座った時とかに、
もうおしゃれめっちゃおしゃれじゃんそれチラッと覗くぐらいで 足元がキラキラしてるってね。
まあなくはないです
ね。なくないですか、
うん、
今度やっぱこれあれですね、お便りくれた方に送るべきですね。
あ、足にじゃあつける、
うん、つけるわ。お前のやつできんね今のところ、透明アウター。
あ、できない。あ、俺全部できんかも。
あ、全部できんか、
うん、
そうか、
特注じゃないと。
なるほど。クラッシュっていう映画見た？
クラッシュ、
うん、
見てない。
透明アウターの話が出てくるんですよ。
あ、そうなんだ。
泣けるんですよ。
ほう、
それはぜひ見て。
クラッシュ、
クラッシュ最高な映画。
わかりました。
透明アウター出てくるから。
透明アウター出てくるんかい、
うん、いや出てくるというか出てこないというか、まあまあまあまあまあ、まあ、おもろいんです。
あ、そうですか、
はい、それは置いといて、
はい、
あなたの横綱です。
最後横綱いきましょうか。後ろの横綱は一眼メガネ。
いや
ないよね。
いや、ある、ない、
ないよね。
どんな、どんなフォルム。
だから普通レンズが2枚あるでしょ、メガネというのは、ね、
ある。
一眼だから一つなんですよ。右目も左目も一つのレンズ。
そういうこと。
横長の、
横長かい、
横長レンズ。なんか未来みたいな感じ。
あの1個丸がついてる博士みたいなのがなんか
見
た
かった。それじゃない、それじゃない、
あれじゃなくて、
なくて
横長の、だからあの、
そう、片方だけって意味じゃなくて、
黒モザイクみたいな形の。
そうそうそうそう、だからもうあの海潜る時に使う一眼の水中メガネあるでしょ、
はい、
あれのレンズがちゃんと。
それってどうなる、見えるもんなん。
分からん。そのメガネ事情知らんけど、まあ両方でさ、あの視力が違ったら無理なんかもしれんけど、両方 0.5 とかね、もう、
うん、
低いんだったら一つのレンズの度でいけると思うんだけど。
伊達でもいいもんね、別に。
伊達でもいい、
おしゃれなんだから、
う
ん、
そう、サングラスみたいなんでもいい。
ダサいと思う。顔の中間になんか楕円のものがあるってことでしょ。
いろんな形があるよそれは。
サングラスであるじゃん、なんか2022とか、なんか
あるね、あるけど、うん、いやだからまあ一番言いたいのはレンズが1枚ってこと。
サイクロプスみたいなの、アメリカの。
そうそうそう、
なるほど。見てみたいもんです。見ては見たい、
うん、だそうだ、思い出した、これ、うん、パリコレで、
はい、
それつけて歩いてた時を想像しようって言ってたんですよ。
そういうことよ。パリコレで3本足のズボン、
うん、
うん、ありです、
ありです、
ありですね、
はい。
パリコレでアロマキャンドル、
ありです、
ありですよ、
はい。
パリコレで透明アウター、
透明アウター
全然ありです。パリコレで
一眼メガネ、
メガネ、うん、ありよ、
あり。
パリコレは何でもあり。
足に腕時計、あり、
ありなんですか。だから今度牛尾さんはその一眼メガネを画用紙で作ってつけてみて。
あ、なるほど、うん、OK、 分かった。
で俺は足腕時計で、
うん、
その写真をお送りします。
あれを合わせればできるな。よし、分かりました。
作れますか。
はい、
OK。 以上、ダサいものが逆にかっこいいものを考えようでした。
はい、では次回のお題いきましょう。
次回のお題は、コロッセオで相方と戦うとき家にあるものしか持ち込めない場合、何を持ち込む。
長
っ。長いですね。
長いですけども、
もしコロッセオで戦わなくちゃいけないってなった時に、
はい、
家にあるものしか持ち込んじゃダメだよって言われた時、
はいはいはい、武器になるもの。
そう、
包丁は、
包丁ちょっとなしにしません。
あ、だからもう武器として使われそうなものはなし。
ちょっとなしで。
オッケーオッケー。だからお前んちにはないけど俺んちにはこれあるんよっていうのを持ってけばいいわけね。
そう、お前んちにはクソ高価なあれとかあるわけですから。
いやもうええよ。
ということです。
OK、
考えていきましょう。
わかりました。
で最後のコーナーです。
はい、
最後のコーナーはカタログギフトで何を選ぶべきか。
これもなんじゃこれっていうコーナーなんですけどね。
これはね、なんじゃこれです。かなり
前回の放送で、
うん、はい、
結婚式とかでもらうカタログギフト、
うん、
みんな何選んでます、いいのあったら教えてくださいって言ったんですよね、
う
ん、
言った、
はい、
でコーナーにしようって言って、
うん、みんな何を頼んでるか、
うん、でいろいろ送っていただいたんです。
はい、何通ぐらい来ました。
4通4。
まあ4も送ってくれてます
から、まあありがたいんですけどね、
はい、
これ発表して終わるだけのコーナーになるんですよ。
そういうことですね。
成立するかどうかは、
いや俺めっちゃリアクションするわ。
あ、頼むわ。
うん、
牛尾さんのリアクションだけで持たせるコーナーにしましょう。
オッケ
ー、いきますよ。
うん、
ブチさん、
ブチさん、ありがとうございます。
スムージーを作るミキサーを選びました。
おお、いいですね。スムージー作るミキサーめっちゃ便利じゃないですか。次行こう。無理無理。これなんじゃこりゃ。
これ何このコーナー。いやでも普通に生活お役立ち情報として、
はいはいはい、
お前だって飯行くんでしょ。
肉とか。
肉とか行くんですね。
被、うん、ってるのがあったらそれが1位ね。
あ、そういうことよ。だから何通も来ないと成立しないコーナーだったってことか。
それが4通だった。
4通だったっていうことです。
はい。
ひなっぴーさん。
はい。
わざわざ自分で買うほどでもないけど、その時あったらいいなと思うものにします。
うん。
それでもなかったら食品にします。ちなみに最近では傘立てにしました。
傘立てとかもあるんだ。
あるんですね。
へぇ。
確かに傘立てを買おうっていうのはね。
まあね。
うん、
思わない
思わない。
うん、家にもよるけど、
ギフトならではだ。
確かに。
はい、ゴロさん。
はい。
ヨーグルトメーカーを選びました。
ヨーグルトメーカーはヨーグルトを作る機械。
そういうことですよね。牛乳入れてなんかするみたいな。
砂糖とか入れて
みたいな。
おお、
あ、こういうのいいよね。
ただヨーグルトメーカーね、
うん、
まあめちゃくちゃヨーグルト食べるんでしょうけども、
うん、
面白そうで買うじゃん。
買う。
俺2回にもやらんと思うよね。
分かる。こういうのはね、
こういう系。
ゴロさんが今使ってるかどうかですね。
そうなんですよ。
受験前だったこともあり大活躍でした。
ああ、なるほどね。
甘酒も作れます。
へえ。あ、まあ一過性でも一応その時期、
うん、
対応すれば十分なんかな。
最後、うちの顔見ろさん。
はい。
オリジナルペアグラス。
おう。
記念日や文字などをオーダーメイドでグラスに彫ってくれるという。
あ、そういうのもありますか。
そんなパターンもあるんですね。世界でたった一つのオリジナルグラスなどでとっても喜んでもらいました。人にあげたんでしょうか。
あ、なるほど。ギフトをギフトしたってことか。
あ、そういうことか。そういうことですよ。
ですかね。
うんうんうんうん。
何月何日って入れてくださいと。
はい。
あ、それもいいかもしれないですね。
というコーナーでした。エンディングです。
うん、めちゃくちゃたくさん来てこそのコーナーでしたかね。
でした。
はい。
お前は食を選び続けるの、今後も。
次から傘立てにしよう
と。傘立て行くんだ。
はい。傘困ってるんですよ、ちょっと。
あ、置くとこ困ってる。
うん。
傘立ていいかもね。俺次食行ってみるわ。
あ、食行ってみ。
うん。見た目と違うものが来るんでしょ。
ちょっと違う。
チャレンジします。
はい。まとまりましたかね。
ちゃんとゲームみたいなこんなしましょう、今度から。
そうしましょう。
はい、
皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
エンディングです。
エンディングですよ。
もういつ奥さんが帰ってきてもおかしくない。
いや、ほんともうドキドキです。ということで、
はい、
今回お便りくれた方には千鳥さんのロケの時の写真、
ひな壇壇ね。
はい、
はい、
次回送ってくれた方には、ダサいものを装着した写真をお送りします。
わ、はい、かりました。100回記念のプレゼント、 T シャツ型付箋、
うん、
あれも徐々に準備しておりますので。
そうだそうだ、
はい、
発注してますね。
入金までは今日してますんで。
入金しました今日、
はい、
できるのが3週後って言ってたんで12月の中旬に届くんですよ。なので12月末頃に皆さんのところに届くというような感じになると思います。
年末の忙しい時に、
はい、
届くかもしれません。
そういうことです。ということで次回送ってほしいお便りをまとめると、
うん、
メンバーに対する質問、
はい、
ネットフリックスのおすすめの作品。
はい。みのりんごさんは合宿が終わってたら、合宿の日報。
日報。オープニングジングルの音は今回で締め切らせていただきましたと。
ということになりました。
はい。
はい。
そんなとこですね。
はい。
ぜひお便りお待ちしております。
何でもいいのでね、お願いいたします。はい。メールアドレスは radio@member902.com、radio@member902.com。までお願いします。次回の収録日は11月25日木曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。